ご理解第69節。信心は見やすいものじゃが、皆氏子から難しゅうする。三年五年の信心ではまだ迷いやすい。十年の信心がついたら、我ながら喜んで我が心を待つぜ。日は年月の初めじゃによって、その日その日のおかげを受けていけば立ち行こうが、見やすう信心をするがよいぞ。その日その日のおかげが足らんような思いから信心が間違ってくる。信心はどこまでも我ながら我が心を祀れるようになる稽古である。信心は見やすいものと仰せられるのは、例えば自動車の運転を覚えるようなもので、覚える気になれば誰でも覚えることができるようなもの、覚えようとしないから難しいものになる。信心による助かりとは、信心をしなくとも、例えば自分の願い事が叶う、難儀から解放してもらう、そこに助かりを感じる。確かにそういう助かり方があります。それだけの助かり方ならば、それこそ取り次ぎの先生にお願いをして、神様に頼んでもらい、そしておかげをいただく、それで助かるのかもしれません。しかしそれはいわばもらい水的な一時的な助かり、また問題が起こってくる、そしてまたお願いをしてもらう、そのことの繰り返しでしかありません。本当の助かり、真実の助かり、いわゆる見しのぎのできれる信心と言われるような真実の助かりを得るためには、その真実の助かりは天地との交流、神様との交流から生まれてくるものだと思います。神様のお心がわかる、神様の願いを感じる、そこに初めて、例えば自分の願いが成就していない時でも、そこに神様の願いが成就しているのだと神様のお心を感じることができるなら、そこにたとえ願いが、自分の願いが成就せずとも助かりを得ることができます。そのためには神様との心の交流がなければやはり難しいですね。喧嘩をする、それは相手との心の交流がないからだと思いますね。ただいがみ合う、そこに心の交流ができるならば、それこそ何と言いましょうか、その問題も問題でなくなる、その争い事もなくなるのではないでしょうかね。心と心の交流がないから争い事にもなる、相手を拒否しているというのか、受け入れることができないから争いごとになっているのでしょうね。相手のことが、心が分かり、またこちらの心と相手の心とか、心と心が通えば争いごともなくなる、問題もなくなるのではないでしょうかね。神様と私どもとの心の交流というのでしょうか、そういうものをいただける、そしてそこから初めて真実の助かりの道へと入るのではないでしょうか。ではその神様との交流をいただくための手立て、ただ 棚からぼた餅的に神様がそれこそ降臨して来られるのを待つというのでは信心ではありませんね。確かにそういうこともありましょう。何もしないのに神様の方から降臨を求めて来られる、そういう修祖教祖と言われる方たちがおられますけれども、ある日突然神がかりになったとかですね。しかし私ども、大抵の私どもはやはり神様と交流するための精進努力がいると思いますね。それを師匠は五行と教えてくださいました。信心する者として願わねばならないこと、五つの願い、そして五つの行。やはり神様との交流を願うからは、真実の助かりを願うからは、この五つの行に取り組む。この行なしに、棚からぼた餅的に助かりが降ってくるわけはないと思いますね。五つの行、日産、長行、新行、新行、家業の業と、それを師匠は教えてくださいます。毎日お参りをする、または遠くてお参りができないならば、お参りをしたこととしての業をさせていただく、調教見教えをいただく、信行、信心の行をする。まあ、廃止信行と言われますね。信行、心の行。それこそ、成り行きを尊び、天地日月の心を目指すということでしょうかね。家業の行。家業を行として取り組む。その家業の中で、信行をするということになりましょうかね。私どもがそれこそこの五つの行に取り組む必要があるということだと思いますね。まずは朝起きて、そしてその何にも信心をしていなかった頃よりか少し早起きをする。そしてまだ世の人々が寝静まっているような静かな時間の中にご祈念をさせていただく。師匠は朝の1時間は昼の3時間にも匹敵するともおっしゃっておられました。朝を大切にとおっしゃっておられました。その朝起きてご神前に向かい、まずはそうですね、5分でも10分でもいいから目を閉じて黙って、いわゆる心中祈念、神様にお願い事でもお礼でも、とにかくあれは瞑想の時間と言われますか。そういう時間かもしれませんね。そういう時間を持たせていただく。そしてそれから、廃止信行とでも言うのでしょうか。神前廃止なら神前廃止を挙げさせていただく。そしてさらにそこから、今日の御教えをいただく。テープならテープ、初代のご理解ならご理解、それは何でもいいと思うのですけれども、まあ一番いいのはやはり初代のご理解ということになりますね。朝の間にこの三つをするということはやはり大切だと思いますね。あとの二つは 日常生活の中で行うものですからね。その日常生活とはかけ離れたところで、新陳するものとしての修行。神様の前にぬかずき、いわゆる瞑想をする。そして信仰をあげる。そして御教えをいただく。この三つは、いわゆる普通の人の生活にはない世界ですね。普通の人の生活にはない信心するものがせねばならない三つの修行だと思いますね。ここを取り組み、そして日常生活の中での心の行、家業の行に取り組ませていただく。そのことが基本となって、神様との交流の世界が開けてくるのではないでしょうかね。どうでも五つの行に取り組む毎日でありたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。